さあ行くんだその顔を上げて新しい風に心を洗おう。そんな和尚の独り言。
さて今週も始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤多円ご住職にお話しいただくお時間でございます。和尚様おはようございます。
おはようございます。
いや、今日の青空のように、お嬢様、爽やかでございますね。
そうですね。
はい、気持ちよく歌っていただきましたし。
うん。ちょっとですね、緊張しましてですね。
はい。
出始めがよくわかりませんですね。それこそ銀河鉄道スリーナインはどこに行くんだろうというようなその歌い出しから始まってしまいましたね。
お嬢様どこに行くんでしょうね。
あっち
すっごいなんか漠然と。
そう、ね、これね、なんかまあこの曲のね一番最初のところをちょっと歌ってみましたけどね、なかなか、なんか心洗おうなんてねいいね明るい歌じゃないですか、ね、
そうだって、
昔ねほらアニメですか、
はい、
松本さんっていう人が書いた銀河鉄道スリーナインというね、なんだかね、どんな内容か分かりませんでしたけど、とにかく銀河を鉄道が走っていろんな星に行ってなんかドラマがあると、
はい、
エーテルでしたっけ。
メーテルですね。
すいません間違えました。
間違えないでください。
メーテルという名前だけは分かるんですけども、あとはちょっとよく分からないんですけどもね、
はい、
まあ今日のね天気のようなすがすがしい明るい歌でございましてね、
はい、
本当天気が良くてですね、もうこの頃はもうね絶好調ですよね。
お嬢様の周りも田んぼすごい、今水張ったところですか、もう始まってますか、
頑張ってんじゃないですかね。
いや、
もうでもなかなか墓行ってんですかね。
墓行く、わかるかな、伝わるかな、ツイキャスでご覧になってる地域外の皆さんご存知ですか。
まあ順調に進んでんじゃないですかね。
ああ言い直しましたね。
そうね
墓って何ですかって言われますよ。
墓ない人もいますけど、墓ある人もいるんですけど、
そうですね。
まあそうですね、松本さんという人が書いたね。で私まあそれはまあ置いといてますね。今回なんで歌ったかってその銀河鉄道というね、そのフレーズがやっぱり、ちょっとこう引っかかったというところですね、銀河鉄道というとやっぱり銀河鉄道の夜という岩手県のですね、宮沢賢治、その方がですねちょっとご法事の時にですね、ひょっこり出てきましてね、ってそのねちょっと思ったエピソードがありましてね。
ああどうですか。
それでですね去年ですね、なんか芥川賞を取った、方がですね、62、3歳の方の方でですね、その方のその題名がですね、知ってます？
何でしょう。教えてください、お嬢様。
ね、これテレビで切り取っただけなんですけど、オラオラで一人行くもっていう。聞いたことない。
ごめんなさい、わからないです。これを機に。
あ、そうですか、はい、そうですか。いや、いいですね。いや、私もあまり本読まないので、読めはいいんですけどね。たまたまちょっとこうでほら今回の芥川賞とか直木賞とかいろいろあるじゃないですか。
はい。
その中に題名だけがね、もうやたら残ったんですよ。オラオラで一人言うもん、こういうね題名なんだみたいなね。まあ話を聞くとですね、それなんか旦那さんと一緒になって、それから子供二人授かってと、なんか、そしてその子供さんももう巣立っていてと、旦那さんも亡くなってと、で一人になったと。そこからそのね、なんちゅうかな、日常を切りながら明るく行こうかなっていうところなんでしょうかね。というふうに私は聞いてますけども。
はいはいはい。63歳で新人賞という、その方ですね、きっとね。はいはい。
で、私はその時は内容よくわからなかったんですけどもね、そのフレーズだけがいいじゃないですか。いいじゃないですかね。オラオラで一人行くも。
そうですね。
ここが良かったんですね。それでね、家族がですね、なんだってこの父さんナンバーなんてね、お前ナンバーいつも何やってんだめってこういうふうにこういう家族がね、いるわけですよ、うちにも。そうすると、いや、 オラオラで一人グモってことを、まあこういうことでこうちょっと使っていたんですけども、
はい、
ね、ただそういう感じなのかななんてね、うん、勝手に想像しながらね、たまにはね、オラオラ一人でグダグダグモみたいな、ね、そういうようなことで使っていたんですけども、実はですね、このフレーズをですね、ちょっとね、法事の時にですね、お酒を飲みながら、調子を超えて、ポロッと言ったんですね。そしたらある方がですね、
はい、
その、いや、そのお師匠さん、そのね、あの、オラオラ一人で行くもというその言葉ってね、宮沢賢治のね、詩から来てるんですよってこういうふうにして言われましてね、
そうですか、
みたいなの、そうだったんですかなんてね、日頃ちょっとあのなんかね、あのこの場を借りてですね、適当に知ったかぶりをしてね言ってるお師匠なんですけど、知らないことがいっぱいあるんですなこれ、
ね、ああでもそうやってね教えてくれる方がいるんですね、
そうだったんですかって、宮沢賢治なんか私なんか雨にも負けず風にも負けず、まあ、それ一本勝負で言ってましたからね、
そうですね、
ところがですね、やっぱ文学者ですからね、その方非常にですね宮沢賢治のこと好きだったんでね、はい、いろいろとこう、ね、本とか読んだんじゃないですか、いろいろなそんな文学作品出してますから、ね、その中のですね春と修羅というね、なんか詩集の中のですね、はい、その一編の中にですね、英傑の朝という詩がありましてね、
はい、
その中にですね、ローマ字で書いてるんですね、オラオラで一人エグモっていう風にして、まあ、これローマ字読みするとですね、まあ、イとヘがありますけども、ね、ヒとシがありますけども、
はい、
ローマ字読みですと、オラオラで一人エグモっていう、こう、ローマ字で書いてるんです
はい、はい、
ああ、です。で、こう、詩ですからね、なんかそこに英語があるのかよくわかりませんけども、そこがですね、その方のですね、きっと題名にこうなっているのかなというところですね、こう読むわけですよ。
そうですね、なめぬこさんからもですね、若竹千佐子さんです ね、
そうですね、
とね、はい、コメントをいただいてますね。
そうですね、ですやっぱり文学書くって方ですね、どれだけ本を読んできたのかなって、まあ、そこから自分の表現を出すわけですからね、深いところだと思いますけども、私はそこまでちょっと置いといてですね、その宮沢賢治のですね、はい、その英傑の朝というのは長く決別するの朝ということでしょうね。これはあの自分のですね、あの病床に伏せてる妹さんがですね、
はい、
もう今もう息を引き取ろうという時のですね、時にですね、賢治がこう書いたこう詩なんですけどもね、なんかもうその詩をですねこう読むとですね、これはもう何回も何百回も読まないとですね、
はい、
やっぱりその味わいというのはこう感じられないんだとは思うんですけども、もうさわっと読んだだけではですね、
はい、
その詩まではねもう汲み取れないんだろうとは思いますけども、ただその今自分のね、あの血肉を分けたその兄弟、
はい、
妹さんがまあ病気なんでしょうね、で今もう今か今かと息引き取る時の心情ですね、もう行ってしまうんだと、
はい、
もう別れるんだと、もうそういう時のですね、その兄の心情をですね、まあ、とうとうとですねこう書いてるわけですけども、
はい、
その中に、ね、やっぱり深いのはですね、あのどうしてもですね賢治さんはあの仏教のね教えというものに対して深く精通してますからね、もうつどつどになんかそういうところが出てくるんです、
ね、そうなんですね、
だからあ深いなと思いながらですね、この時の心情なんていうのはなかなか私たちもきっとに、まあ、日常というわけでないんですけども、
はい、
ね、まあ、家族といつか別れなきゃいけない時に、いろんなことを考えるんでしょうけども、なかなかそれをですねこう文章で表現するなんていうのはできないじゃないですか。
そうですね、
その時にですね自分のねやっぱりあの最愛のですね、まあ、妹と、ね、
は
い、別れなければいけない、いや別れたくなくても別れなければいけない、もうこれはですね、まあ、ある意味こう理屈ではもう考えられない世界でしょうね、なんでこうなるのみたいな、もしかしたらその時のあの病気ですかね、これはあの今だったらもしかしたらね、治ってるのかななんて思いますけども、 そうですね、その時のその医療ということのですね、技術を考えますとなかなかちょっとした病気でもね、お亡くなりになってしまうというのかとかあったんでしょうね、だからもうとにかくちょっとした病気がかかるともう もう手の施しようがございませんってこう言われたのが、うんうん、いっぱいあったんでしょうね。
そうですね、
ねえ、まあ、そんなことでですね、分かりなければいけないその検事さんのですねお気持ちがですね、はい、やっぱりその文章の表現の中からですねこう痛く伝わってくるわけですよね、
はいはい、
もう本当ね、もうやっぱりね、いやそんな詩があったんだなんてね、まあとりあえずもう全集を宮沢賢治全集を紐解いて、
そうでしたか、
もう探してまたどれか見て、どこにあったそのフレーズなんて探してね、やったんですけどもですね、
うんうん、
でもなんかこう何回もこうちょっと読んでいるんですけどもね、なんとなくこう、うん、その情景がですねこう思い浮かべるとですね、なんとなくこう感情移入じゃないですけども、
うんうんうんうん、
こう涙がにじむようなそんなこう詩ですよね。
そうですね、本当なめ猫さんからも、昔は現代では治療できる病気で亡くなる方が多かったので、うん、お別れも多かったとというね、
うん、そうですね、あのよくあの、うん、聞くのはですね、
はい、
あの自分の、まあ、昔はですねやっぱあの子供さん亡くなる方が多かったようですけども、うんうんうん、なんかね、お母さんが風邪ひいたとかお医者さんに連れて行かなきゃいけないとかって言ってる時に、はい、
うん、
自分の背中でね、うん、亡くなったなんてことを、ね、
あ
の経験した方のお話もね、うん、聞いたことがあるんですけども、
うんうんうんうん、
この英傑の朝というね、まあ、本当短いもうところなんですけども、今もう死にゆく妹の気持ちを考えた時にですね、はい、なんかその時はですねもうみぞれが降ってたと、みぞれがですねこうたーっと降っててですね、なんか、うん、その食べてた妹さんが食べてた茶碗、うん、その中でこうなんか積もるのか積もるのかというそういう想像したんでしょうけど、それが最後のね、
うんうんうん、
あの妹さんの食べ物だったのかななんてね、
はいはいはい、
それを持って今旅立つんだよと、
うん、
でその中にですね難しいあの言葉が出てくるのはね、
何ですか、
吐卒点というね、吐卒点という言葉、
初めて聞きます、
吐卒点というのはですね、
何ですか、
仏教のこの、まあ、宇宙観世界観のね、中の、
はい、
あの天界の4つの天上界があるんですけども、はい、その中の一つって言われて吐卒界、吐卒点っていうのがあるんですけど、
そういうの知ってるんですね、その
そうそう、宮崎知ってるんですね、そこにですね弥勒菩薩様というのがいらっしゃるという、
はいはい、
弥勒菩薩知ってる、
知ってます、あの、はい、
56億7千万年後にですね、
はい、
もうこの世らで救うというこの、はい、ね、きっとあのほらあの横手のですね、あのほら杉沢の奥行くと話題の黒に弥勒という集落がございますけども、きっとなんかそこから来てるんじゃないですかね、やっぱり、ね、そういう集落があるんじゃないですかなと思いますけどもね、
うん、
あの56億7千万年後ですから、
うん、
まあ、未来の話ですよね、
はい、
うん、未来の仏様に、ね、うん、あのその椀を持っていってくださいって、ね、
うん、
そして、そのお椀の雪がね、うん、あのそこに行かれた方々にみんなにね、はい、あの大事な大事な糧になりますようにお祈りしますと、うん、そして最後言うのが自分がこれから生きていく、ね、
はい、
幸せ全てをかけて祈らせていただきますという、うん、なんかですねこれがまたこう身につまされますよね、でも宮崎37歳で亡くなってしまいますから ね
本当に若くて、
その時からあの、うん、10年間、まあ、そのお別れしてから何年間があったか分かりませんけども、
はい、
宮崎にどれだけ幸せがあったのかちょっと分かりませんけどもね、
うんうんうんうん、
でもそれを全てかけてもその行く末のやご冥福を祈るという表現なんでしょうな、
はい、
あの行った仏道においてね、
うん、
ね、どうかどうかね、頑張ってくださいっていうね、うん、そういうこう冥福を祈るというね言葉をですね表現したのに、自分の全ての幸せをかけても祈らせていただきますと、こういう、なんかこの言葉がですねまた深いななんて思いながらですね、
そうですよね、
そんなこ こうちょっとしたこのオラオラ一人で行くもだけが、ね、うん、オラオラ一人行くもという、宮崎賢治の方はちょっとこう悲しいんですけども、
うん、
今のは芥川賞の方、それをですねまたちょっと明るいイメージで取ったこう題名の中でこう明暗との中でですね同じ言葉を表現しても明暗ということでですね、
うん、
こう分けているところにですね今回の芥川賞があったのかななんて思いながらですねいるわけでございますけども、
ね、翔さんも教えていただいてありがとうございます。
いやいや、でもたまにですねこう、うん、おなんかさんから一緒に教えられるということがあるわけでございまして、
うん、
なんか自分 何も本当知らないことばっかりなんだなって改めて思わされたっていうのがね、一番のことなんですけども、
そうやってね、私もまた新しいことを知って、ね、こうリスナーの方からもいろんなメッセージをいただいてこう広がっていくんですね。
そうですね、まあ、そんなところですね、またご縁をいただいてですね、まあ、したことはね、ありがたくいただいてということの繰り返しの中でですね、上手に生きていきたいもんですな。
そうですね。
はい、鉄道とかけまして宇宙と解く。
その心は？
どちらも銀河があります。そんな和尚の独り言。
いやー、お嬢様もう素晴らしい才は当たってますね。
いや、ちょっとすごい、ちょっとベタでしたの。
いやいやいやいやいや、なんと
ちょっとベタベタしてましたね。
さすがです。あ、ドンさんが患者さんのお宅に寄ってたら遅くなって、今ね聞いてくれたらしくて、ね、
あ、これ全部聞かないと分かんなかったんだよ。
ね、そんなまたおっしゃる。
いや
ね、また来週お願いします。
はい、またよろしくお願いします。
はい、この時間は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大変ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。